私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。アメリカに滞在していた時、道路の端に車を寄せて停止させていたことがありました。教会の聖歌隊のメンバーの自宅でクリスマスパーティーをやるから来いと誘われ、まあ急いで行ったのですが、道が分からなくなってしまったのであります。今のように道案内のシステムもありませんから、車を脇に寄せて停止させ、しばらく地図を広げて確認をしていたわけであります。すると後ろから来た車がクラクションをバババババッと鳴らしながら通り過ぎ、乗っていた数人の若者が何やら大声で叫んでいる。幸いなことに英語力がありませんでしたから、彼らが何を言っているか分からず、うーんと気にせずそのまま地図を広げておりました。すると今度はパトカーがこう後ろにこうつけて止め、おまわりさんがこう降りてきて、ここに車は止めてはいけませんと言うんです。まあ自分の置かれている状況にまだ気づかない私は、ちょうどよかったと、丸々ストリートはどこですか、私はちょっと道に迷ったみたいなんですと答えていたわけであります。でこういう時にアメリカでは牧師であるということが非常にこう役に立つ、まあ、私は日本から来た牧師なのですが道に迷ってわからないくなりましたというと、じゃあついてきなさいとパトカーに先導されて無事にパーティー会場にたどり着くことができたわけであります。まあ、パーティー会場にはすでに聖歌隊のメンバーがたくさん集まっていまして、いや今経験したことをこう一生懸命話すとみんながもう大笑いで、まあ、楽しいパーティーが始まったわけであります。日本では道路の端に車を止めるということは何の問題もないことでありますが、アメリカではそれはしてはいけないことであったようです。まあ、パーティー会場で教えられたのは、アメリカの常識では車を止めるならもう路外に全部出てしまわなくちゃいけない、あるいは中央分離帯のあたりにこう白い線でこう枠組みがしてある広いところがあるんですが、そこに車を止めるのはいい、そんなことを聞いたこともないのですから、わからない。まあ常識とは社会的に当たり前と思われる行為、その他物事のことと説明されます。まあ、アメリカにおける交通の常識を私は全く理解していなかったということが、まあ、分かったわけであります。まあ、常識は社会的に共通理解されていることを理解するわけですけど、まあ、日本の常識に、まあ、生きていた私ですが、アメリカでは常識外にあったということであります。それならば常識というものは狭い範囲に限定されているということになるのでしょう。国だけではなく、例えばエスカレーターに止まって立つ位置は東京では左側ですが、大阪では右側が常識だというわけです。さらに常識は人と人との間でも違うでしょう。家庭と家庭の間でも違うでしょう。人が育った環境、受けた教育、あるいは人がその時置かれている状況などなど、常識が変わる要素は私たちの周りに あふれているわけであります。ある教会の牧師をしていましたところ時、関連施設のチャプレンとしての働きを与えられていた時期がございました。具体的には保育園と母子ホームであります。保育園では毎週の子どもたちへの礼拝と月に一度の先生方を対象にした聖献、母子ホームでは月に一度の学童保育での礼拝と職員を対象とした聖献、そしてお母さん方への礼拝が主な働きでありました。ある日の母子ホームで生活するお母さん方への礼拝で、聖書の箇所が今日の御言葉と同じであったことがありました。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。母子ホームで生活するお母さん方への礼拝をするにあたり、難しいなぁと感じていたことがありました。それは誰も好き好んでキリスト教の施設に来たわけではないということです。もちろん礼拝出席は義務ではありませんから、出席はまあ自由であった。ですけどある程度のお母さんはまあ良識から来るんですよね。でも聖書の話なんか聞きたくもない、そんな時間はないという感じです。母子ホームで生活をするご家族は20世帯ほどでありましたが、さまざまな事情を持っていたようです。中でも多かったのが元夫の暴力でありました。元夫から逃れるために最小限の荷物だけを手に、住み慣れた地域から遠く離れ見知らぬ地域に移ってきた人々が多くおられました。居場所が知られないように、目立たないように小さくなって生きておられたのだと思います。そんなお母さん方への礼拝で、心の貧しい人々は幸いであると告げる御言葉について触れた際、私はマザー・テレサの次の言葉を紹介したのでした。貧しいことは美しいことです。マザー・テレサさんは孤独の中で誰にも知られずに死を待つしかない人々に接し、それぞれの心を刺して美しいと言われているのです。礼拝の後、一人のお母さんが私を捕まえ、貧しいことが美しいなんてありえないと訴えたのです。マザー・テレサさんが目の前にしている貧しい人について、十分にお伝えすることができなかったことをお詫びいたしました。貧しさの度合いが違うと主張したところで問題が解決するはずもありません。聖書が言っている貧しさとは経済的な状態を指しているのではないと説明したところで、その気持ちが収まるはずもありません。人にはその人の持つ常識というものがあって、それぞれの立場に寄り添うことの難しさと大切さを学ばされた機会となったわけであります。寄り添うということは、自らの常識を変えることなく相手に押し付け、共にいるということではなく、自らの常識を脇に置いて相手の常識としているところで共にいようと試みること、これに違いないと思うのです。三条の説教の冒頭において、イエスは心の貧しい人々は幸いである と教え始めています。貧しいと聞くと先のお母さんではありませんが、私たちは経済的な貧しさを思うでしょう。おそらくマタイもそのような人々の誤解を避けようと考えたのでしょう。心のと貧しさが経済的ではなく精神的、魂のレベルでの不足を言っているということを言い表しています。旧約聖書において貧しいことは神との契約の中で守られるべき対象とされているのが特徴のようです。例えば律法には次のようにあります。あなたの神主が与えられる土地でどこかの町に貧しい同胞が一人でもいるならば、その貧しい同胞に対して心を固くなにせず手を閉ざすことなく、彼に手を大きく開いて必要とするものを十分に貸し与えなさい。また与えるとき心に未練があってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたの手の働きすべてを祝福してくださる。それゆえ私はあなたに命じる。この国に住む同胞のうち生活に苦しむ貧しい者に手を大きく開きなさい。少し長くなりましたが、主が与える土地で貧しい人に十分に貸し与えること、このことのためにあなたの手の働きすべてを祝福すると神は言われているわけであります。つまり人が祝福されるのはその人のためにとどまるものではなく、その人を通して貧しい人々が祝福で満たされるようになるためであると言われているわけです。これが貧しいということが神との契約の中で守られるべき対象とされているということです。また次のようにも命じられています。穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神主である。自分の畑で取れた収穫だから全部私のものと言ってもいいように思うんですが、神様はあなたにそのような収穫を与えたのはあなたを通して貧しい人を養うためである、このように言われているのです。私たちに与えられたありとあらゆるものも私に与えられたものなのですが、そのあなたを通して他に困っている人を神様は養おうとされている。そのことを覚えなさいと律法は命じているわけであります。それはちょうど主なる神がアブラハムを祝福して言われたことに似ているのだと思います。主なる神はアブラハムを祝福して言われました。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると。つまりアブラハムが選ばれ祝福されたのは彼を通してすべての人が神の祝福のうちに招き入れられるようになるためであるというのです。人が十分に努力したからでも その能力が認められたからでもなく、ただ全てあなたによって祝福に入ると言われた。神の言葉のゆえに全ての人が神の祝福に預かるのであります。律法には律法を守る人は祝福されると記されています。これも律法を守ったその人が祝福されるのは、その人を通して全ての人が祝福に預かるようになるためということではないでしょうか。福音書に登場するファリサイ派の人は確かに律法を遵守していました。だから彼らが祝福されるのは当然でしょう。しかし彼らが祝福されるのは、彼らだけが祝福されるためではなく、彼らを通して彼らの周囲にいる貧しい人たちが全て祝福に預かるためなる、その心に彼らは欠けていたことがイエスによって指摘されているのであります。先に常識とは、社会的に当たり前と思われる行為、その他物事のことと説明されると申し上げました。ということは、常識とは社会に生きる人間同士における実に狭い範囲での暗黙のルールに過ぎないと言えるのかもしれません。同じように同じ社会にと言われる範囲で過ごしているならば、社会通念として、子どもが成長する中で学んでいくことでありましょう。同じ国にいても地域によって常識は異なることもあり、まして国が違えば常識的と思われることが非常識と見られることもあるわけです。聖書を通して告げられる神の御心は、当然社会的といった限定されたものではありませんから、そういう意味で多くの場面で常識的ではないと言えるのではないでしょうか。つまり神の御心は、私たち人間の間において常に非常識に見えるということなんです。神の非常識に見える御心は、それでも人の心を貧しい人々に、弱い立場に置かれた人々に向けさせ、神の祝福のうちに、神の祝福にあって、すべてのものが生きる世界を作り出させるのです。これこそ、天の国はその人たちのものであると、この約束が示していることなのです。この世の常識からするならば、時に非常識に見える神の御心に、そして主の約束に信頼し、すべての人々と共に歩む群れとされてまいりましょう。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。